おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。今日このように神様を礼拝できる幸いをありがとうございます。またあなたが聖書を通して今日も親しく私たちに語りかけてくださることをありがとうございます。心の目が開かれて、あなたの言葉が本当によくわかるように、あなたをよく知ることができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは使徒の働きを続けて学んでいます。先週まで3章を読んでいました。ちょうど午後3時の祈りの時間に、イスラエルの神殿に神様を礼拝するために行ったペテロとヨハネが、一人の生まれつき足の利かない物乞いの人に出会った。そして、ペテロとヨハネがこの人を、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、なぜならのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、この物乞いの人の右手を取って立たせると、たちまちそのイエス様の力によって彼の足とくるぶしが強くなって、そして踊り上がってまっすぐに立って歩き出した。そして神様を賛美して、彼についていったというのがこの3章でした。そしてこの人を癒したのは、この私たちの力ではなくて、十字架にかかって死なれたけれども今日も生きておられるイエス様がこの人を癒したんだと、ペテロが語ったメッセージを先週私たちは読みました。で、今日は4章の1節から22節のところを一緒に読んでいきます。よくペットは飼い主に似るっていうふうにこう言われますよね。犬とか猫とかですね、いろんな動物が長年飼ってるとペットに飼い主にだんだん似てくるという話があります。漫画のドラえもんというやつにですね、その人がどんなペットを飼ってるかという、その一つの薬を飲むと、飼い主がペットの顔に似るという、そういう漫画がありました。ちなみにドラえもんがそれを飲むと、この家にいる、根の字に顔が似てきたという、そういうオチになっている漫画が、あったのを今でも覚えています。で、私たち人間もその人が信じているもの、あるいは信じていることを頼りにしているもの、あるいは頼りに思っているものに私たちは似てくるものだと思います。で、今日の聖書の箇所を読むと、誕生したばかりのキリスト教会に起こったこの記事というのは最初の迫害の出来事が書かれています。で、この記事を通して自分の信じるものに似ていた、2つのタイプの人たちのことがここに出てきます。今朝はそのことをご一緒にこの記事を通して見ていきたいと思っています。まずこの事件の背景です。先ほど司会者に読んでいただいたので、大体もうお分かりだと思いますけれども、このイスラエルの神殿でペテロとヨハネが、勝手に許しを得ないで民を教えていた。で、しかもその内容がこのキリストが復活をしたという内容だったということですね。で、私たち別にこれを読んだところでよく背景がわからないと何もわかりません。ところがこの宮の祭司長とかサドカイ人って言われている人たちは、当時の祭司とか宮の守衛長、そういうタイプの人たちなんですけども、この人たちはその一つの信仰のスタイルを持ってました。で、それはこの死者の復活はないという考え方です。死者は復活しないという考え方を彼らは持ってました。だから死者が復活したと、キリストが復活したということを聞いて彼らは頭にした、非常にそういう意味で言うと聖書を非常に理性的にですね、この人間のこの科学とか人間の理性だけで読むようなタイプ、リベラル派と今の日本のあるいは世界の教会でも呼ばれますけども、理性重視の神の言葉よりも自分の理性とか自分の経験の方が上だという考え方でしょう。で、彼らはその人たちに捕まって、そして4章の5節6節を見るとこの議会に引き出されました。その議会は、当時のユダヤの国会でサンヘドリンと呼ばれるところでした。70人議会ってよく言われますけども、構成員はですね、さっき言いました神殿の指導者たち、それから、 もう一つのタイプは長老学者って書いてありますが、これは立法学者と呼ばれている人ですね。でこの人たちはパリサイ派という当時の派に属していて、この人たちは復活を信じる人たち。ちなみにこの後出てくるパウロという大伝道者はまさしくこのパリサイ派の一人だった、ね、そしてさらに町の有力者、イエス様の遺体を受け取ってまだ誰も葬ったことのない自分の墓に葬ったアリマタイのヨセフというような人はこの町の有力者です。で、大体このユダヤの議会は今でいう立法行政司法というこの三権を全部兼ねていたようなものだったと言われています。大体比率はこの復活を信じないというサドカイ派の人たちが2、それに対して復活を信じる長老とか学者たちが1、それプラス町の有力者たちというような感じだったと言われています。で、ここで私たちはまずその指導者たちがどんな信仰を持ってたのかということをこう見ることができます。4章の7節、彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によってまた誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだしたと書いてあるね。このユダヤの宗教的指導者たちはどんな信仰を持っていたんでしょうか。彼らの信仰は中身のない、そういう意味で言うと中身のない信仰でした。彼らの興味は何の権威によってとか誰の名によってとかということでした。自分たちのですね、この縄張りで、無学でただの人、これは専門的な聖書の教育を受けてないっていう意味なんですけども、そのペテロとかヨハネが自分たちに断りなしに足の不自由な人を癒しただけではなくて、集まってきた人々を教えていたってことに腹を立てたっていうことです。で、彼らにとって大切なことは自分たちのメンツが保たれることであって、神様の前にどう生きるかというようなことじゃなかったっていうことですね。中身のないA かっこ C の信仰、大阪流に言うと A かっこ C ってやつね。でさらに4章の7節を読むと、私は結構これを読んでてショックを受けたんですが、彼らはこう言うんですね。また誰の名によってこんなことをしたのかって言うんですね。こんなことをしたのかって言うんです。もともとの言葉はかなり強い、結構新改訳聖書はこう忠実に強くしたんだね。なんでこんなことしたのかっていう訳してますよね。この状態っていうのはどういう状態だったんでしょうか。4章の22節のところを見ると、この時にこのイエス様によって癒された人はおよそ40歳ぐらいだったって書いてあるんですね。ということは生まれてから40年間足が不自由で歩くことができなかったというそのハンデを負った人がこのイエス様によって癒された、長年のその苦労苦痛から解放された、そして神様は喜っている。でその姿を見てこの民の指導者たちはなんでこんなことしたのかって言ったっていうことですね。どうして本当に良かったねって言ってあげられなかったのかって思います。もしかすると私の中にもそんな心があるのかなと。聖書ってのは鏡ですから、こう読んでいく中でそんなことを思いますね。でさらに彼らはこの男の人に注がれた神様の愛っていうのが分かりませんでした。イエス様はこの地上におられた時、さまざまな問題や苦しみに遭っている群衆を見てかわいそうに思って、そして時間と労力を使って彼らのために尽くされたっていうふうに書かれています。マタイの福音書9章35節36節にこうあります。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのいない羊のように弱り果てている彼らをかわいそうに思われた。このかわいそうに思われたって言葉は 腹渡が引きちぎられるっていう言葉が使ってあるね。腹渡がこう引きちぎられるようなその思いをイエス様が持たれたと書いてあるんですが、指導者たちはなんでこんなことをしたのか、なんでお前らはそんなことをしたのか。残念ながら彼らは喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい、ローマ人の手紙の12章の15節でパウロはそう言うんですけども、まあ、そんな気持ちをかけらほどひょっとしたら思ってなかったのかもしれません。でさらに彼らの致命的な欠陥は、聖書を読んで学んでいるのに聖書を通して語りかけてくださっている生ける神様との人格的な交わりを持っていなかったっていうことです。イエス様はですね、かつて、まあ、そういうイスラエルの指導者たちの姿を見て、マルコの福音書7章の6節から8節でこう言ったんですね。彼らは人間の教えを教えているだけだって言った。彼らは人間の教えを教えているだけだ。聖書をよく知っているかもしれないけれど、しかし聖書を通して私たちに語りかけてくださっている生ける神様との本当に生きた交わりを持っていない、致命的な欠陥ですね。まあ、最近電気の話よくしてますけど、ブレーカーの話しょっちゅうしてますよね。で、私たち人間は神様という方に作られて、神様という方につながって生きているときに本当の意味で生きることができます。まあ、その意味ではこの教会にもこの電気のここにある電線からですね、この電気の線が引かれてきてるんですね。で電気の線が引かれてきて、この後ろの事務所のところにブレーカーがありますね。でブレーカーがあって、で、まあ、そこでこの電気がこう配線されてこう分けられてるわけです。で今エアコンがついてます。でももしブレーカーが落ちてしまったら、途端に私たちはだんだんこう不快な思いになってくるわけですね。5分もしたらだんだんみんなこう 顔が、今皆さんちょっとこうゆったりとした顔で説教を聞いてますけど、だんだんこう顔が切迫し始めて、うちわで仰ぎ始めてですね、まあ、窓を開けてですね、水飲みに行ってですね、まあ、私がこれ2時間も話したらみんなこの辺で倒れるわけですよ、ね、でこのブレーカーがちゃんと上がって電気につながっているので、私たちはこの電気の恩恵を預かることができます。でもブレーカーを落としてしまったら、どんな良いものを持っていても私たちは、まあ、どんな良い、例えばクーラー、性能の良いクーラーがあろうがです、ね、何があろうが電気の力を味わうことができない。全く同じですね。この神様っていうお方を信じないで、神様っていうお方の命がもらえるブレーカーを切ってたら、この方との交わりを持ってなかったら、私たちは神の教えをいくら知っていても、その中身、その祝福に預かることができない。民の指導者たちは聖書の確かに専門家でした。でも残念ながら彼らは神様ご自身と生ける交わりがなかった。だからこの時に何の権威によって、誰の名前によってこんなことをしたのかのということを言ってしまった。さあそれと対照的にここにペテロとヨハネが出てきます。彼らはどんな信仰を持ってたんでしょうか。8節から読んでみましょう。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらされたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですと彼らは言ったんですね。ペテロたちの関心は人だった。ペテロとヨハネはこの物乞いをした彼らを見たときに、私たちを見なさい、 私たちに金銀はない、でも私たちにあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って、彼らはイエス様を信じる信仰をこの人に分けてあげました。でもちろんこの人はペトロとヨハネによって癒されたんじゃなくて、ペトロとヨハネが紹介したイエス様によって癒されて、そして生きる希望を持つことができたんですね。で、私たちもそのような素晴らしいプレゼントを持っています。まあ、普通のプレゼントはこう、あげ続けるとね、だんだんあげられなくなっちゃうんですね。なくなっちゃうんです。でも私たちがイエス様のことを紹介するっていうことは、いくらあげても減らない。あげればあげるほど私たちの喜びも増える。そしてその喜びを味わう人も増えます。ペテロとヨハネは、私たちには金銀はないけれど、その代わり私たちが信じているイエス様をあなたに紹介しましょう、イエス様をあなたにあげましょうと言ったんです。彼らは人が関心でした。さらにこのペテロとヨハネは、この癒された人をイエス様を信じる仲間として迎えました。当時ハンデを持って社会で生きるということは大変でした。もちろん今でも大変です。でも今以上に社会的な保障もないですし、何の本当に全く何の保障もない状況、そんな中でたった一人で寂しく生きていた彼を、イエス・キリストを信じる教会の交わりの中に迎えて、そして同じ信仰を持つ仲間として彼を受け入れてあげた。なんでこんなことをしたのかと言った祭司長たちとは、えらい違いだと思います。でさらにこの指導者たちの冷たい視線から彼を守ったんですね。で、なんでそういうことを書いたかといいますと、この当時の社会では足が不自由だった彼は、このどうして治ったかということがはっきりして、そして確かに治ったということをその祭司によって宣言されなければ、当時の社会では社会復帰できなかったんですね。今の我々から見たら非常に理不尽です。でも当時はそういう社会だったんです。だから誰によってどうやって治ったかということはとっても大切なことだったんです。それでペテロとヨハネはこう言ったんですね。私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらされたナザレ人イエス・キリストの名によるのです。イエス様がこの人を治したんだ、イエス様によってこの人は確かに癒されたんだと、この指導者たちのある意味で冷たい目から彼をかばって、そして彼が社会復帰できるように、この議会の中である意味ではっきりとこう宣言をした、証言をしたっていうことなんですね。でペテロたちは彼らが信じるイエス様に似たものとなっていきました。イエス様と同じように人に関心を持って、そして人を愛して人を助ける人に彼らはなっていきました。もちろん、彼らも死ぬまで私たちと同じように弱さがあったし欠陥もあったでしょう。でもだんだんだんだん彼らはイエス様と同じようなものに変えられていったんです。なんででしょうか。どうしてだったんでしょうか。それは指導者たちは聖書をよく勉強してましたけど、生ける神様との交わりを持っていませんでした。でもペテロやヨハネは生ける神様との交わりを持っていた。ちゃんとブレーカーを上げて生きてた。4章8節のところをもう一回見ると、彼らがピンチに陥った時に、こう書いてありますね。ペテロは聖霊に満たされて彼らに言ったってあります。神様はご自分に頼るペテロのピンチを見過ごしにされませんでした。そしてこの指導者たちの前できちっと正しく弁明をすることができるように、聖霊様によって支配をして彼に知恵と力を与えてくださいました。今私たちこの時代も、私たちがもしイエス・キリストを信じて神様に頼って生きるならば、神様は私たちのピンチを無視されるようなお方ではありません。旧約聖書イザヤ書41章の10節から 16節というところを読んでいます。開ける方は開いてみてください。開けない方は聞いていてくだされば結構です。イザヤ書の41章の10節から16節、そこにこう書いてあります。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生き立つ者は皆恥を見、恥ずかしみを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探してもあなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の蜜毛、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる。見よ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の打刻機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕く。丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと風が運び去り、暴風がそれをまき散らす。あなたは主によって喜び、イスラエルの聖なる者によって誇る。もう私この中で41章に14節が大好きだね。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の蜜毛、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。まあ虫けらのような、取るに足らない、何の取り柄もない弱いイスラエルの人々を神様は助けるって言われた。全くそれと同じように、今日も神様は私たちのピンチをいつも助けてくださる。ご自分の全能の力を持って助けてくださる。この時もペテロと、窮地に陥ったペテロとヨハネを聖霊に満たして、そして堂々と民の指導者たちの前でイエス・キリストのことを伝えることができるように彼らをさせてくださったんですね。使徒の働きの4章の10節から12節に戻ります。皆さんもまた、イスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらされたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。まあ、実はこの12節はこの方以外には誰によってもこの救いはありませんって訳した方がこうより忠実な訳なんですね。この方イエス・キリスト以外には誰によっても神様から離れた罪と死の問題からの解決の救いはない。この天の下をどこを探しても、まあ、他の名前で助かることはたくさんあるかもしれない、ね、誰かの名前を使うと紹介してもらえると、誰かの名前を使うと、まあ、その名前に免じて許してもらえるとか、誰かの名前を使うとそこが通れるとかあるかもしれません。でもイエス・キリストのお名前以外、イエス・キリストを信じる信仰以外に、この罪と死の問題からの救いはないんだと、ペテロはもう高らかに語ったんですね。それを聞いたときに、聖書の専門家たちは、ぐうの音も出なかったんです。彼らは何も言うことができなかったんです。13節、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては、返す言葉はなかった。なんかここを読んでると、ざまあみろと思って、こう何度読んでもなんか気持ちが良くなりますね。ざまあみろという、やったぜっていう感じがこうして読むんですね。で、で彼らは結局この議会の人たちは何したかっていうと、2人を外に出して協議をして、このままほっとくと大変なことになるから、もうこの名前によって語らないように、厳しく言うしかないだろうと。そして2人を呼び出してイエスの名によって語っちゃいけないって言うんですね。そうすると19節でペテロとヨハネは、神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話せないわけにはいきませんって言うんですね。あの十字架を前にして イエス・キリストのためならば自分の命も捨てますと言って、その舌の根が乾かないうちにですね、このイエス様を捨てて逃げちゃったペテロ、しかも3回もあなたはあの人の弟子でしょって聞かれた時に、そんなことありません、マルコの福音書を読むと3回目は呪いをかけて誓ったって書いて、そこまでイエス様を否定してしまったような弱いペテロが、神様の力によって堂々とイエス・キリストを伝える人になった。まあ、ここから先はまさしくイスラエルの指導者と教会の戦いが始まってくる。イスラエルの指導者たちは教会を潰そうとします。でも教会は潰れません。なぜでしょうか。教会の主はイエス・キリストであり、教会のクリスチャンが信じているお方は今日も生きておられるイエス様だから。だから彼らは教会を潰すどころか、まあこの後見ていくと、彼らの中の多くの人たちが実は逆に寝返ってイエス様を信じてクリスチャンになっているわけですね。さて話をまとめて終わりたいと思います。指導者たちでさえ舌を巻いたペテロたちの信仰の秘訣というのは一体どこにあったんでしょうか。私たちも、まあ、彼らのような場面に遭遇しないかもしれませんが、毎日の生活の中でこう本当に生き生きとした信仰の人になっていくことができるのは一体どこに秘訣があるんでしょうか。それは意味軸もこの指導者たちが気がついたことにあると思います。4章の13節です。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、この後ですね、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。ああ、こいつらがこんなに生き方をしているのは、あのイエスと共にいたからだ。これ過去形なんですね。イエスと共にいた。彼らはもうイエス・キリストは十字架にかかって死んでもう生きてないと思ってますので、イエスと共にいたと思ってます。でもイエス様は死から蘇って生きておられるので、ペテロやヨハネはイエス様と共にいるって思ってたんです。でここの違いですね。指導者たちはこの人たちはイエス・キリストと共にいたからだ。 でもペテロやヨハネから言わせれば、いや今イエス様が私と共にいるからだ。ジョン・ウェスレーっていう人は臨終のとこで、言った一言が残っているんですよね。私たちの人生にとって最高のことは何か。それはイエス・キリストは私たちと共におられることだって彼は、臨終のとこで死を見取った人たちに言い残したそうです。イエス・キリストが私たちと共にいてください。聖書はマタイの福音書28章20節で、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとイエス様は言ってくださいました。だから私たちがブレーカーを上げてですね、神様は信じてないっていう自分の罪を認めてイエス様を信じますと言ってブレーカーを上げて、このイエス・キリストというお方の命につながるならば、私たちも本当にイエス様の命を知ってイエス様をよく知って生きることができるようになる。先週マイケル・ジャクソンの葬儀がありました。先週もこんな話をしましたが、先週葬儀がありました、葬儀自体は別に見なかったんですけども、ニュースで後からこの葬儀の様子を見て、私一つだけとっても感激したことがあったんですね。でそれは何かというと、マイケル・ジャクソン の子供が3人このステージに上がったですね。そして女の子がマイクを持ってこう話した一言、彼女はこう言いましたよね、正確には覚えてませんけども、自分は今までの生涯で自分の父親は自分にとって最高の人だった、最高のパパだった、お父さんありがとう、で自分は要するに、あなたの子供だったことを本当にこれからも誇りとすると、これからもあなたを愛し、私を愛していきますって言いましたよね。あれ聞いた時に泣けましたね。あの会場にはマイケル・ジャクソンのファンがたくさんいたんですよ。おそらくマイケル・ジャクソンのオタクというような人がたくさんいたでしょう。マイケル・ジャクソンのこう振り付けからですね、このおそらくこうムーンウォークなんていうのはステップ何歩後ろにねこう動いてるかとかね、オタクなんていう人はこう膝の角度が何度かなとか、全部そういう言葉で何秒でここがこうなってるって知ってるわけですよね。で、全ての曲の中でのこう歌詞の歌い方、こうやって歌うんだとかってことを知ってるでしょう。でも思ったんです。 あそこに集まったマイケル・ジャクソンのお宅はこの子供たちほどマイケル・ジャクソンを知らなかったんだと。当たり前ですね。なぜか、あの子供たちはマイケル・ジャクソンの子供だったからですよ。私たちもだ、分からない。まあ、いろんないい噂があり悪い噂があり、それを聞いてますけど、でもマイケル・ジャクソンという人自体に会ってお付き合いをしたことがあるんで分かりません。でもあの3人の子供たちはマイケル・ジャクソンの子供として育てられてきた。あの子は11歳ですかね、11年間育てられてきて、マイケル・ジャクソンという人をよく知ってた。だからあの言葉が言えた。私はその点はとっても感激をして見ていました。私たちも聖書を全部くまなく知ることはなかなか大変かもしれません。でも全てのことを知ることがなくても、まあ、だんだんだんだん知っていくのは良いことです。でも全部が今わからなくても、このいつものようにブレーカーを上げて神様とのイエス・キリストを信じるっていう、神様との回路を回復してイエス様っていうお方を私たちの人生にお迎えするならば、私たちもマイケル・ジャクソンの娘と同じようにイエス様は私にとってとっても素晴らしい方です。イエス様は私を愛してくださっています、私もイエス様を愛してますと言うことができるんですね。それを潰すことができる人が世の中にいないんです。嘘だ、ね、マスコミがマイケル・ジャクソンの子供たちに、あんたのお父さんたち、お父さんはこういう人だったじゃないか、おかしいじゃないかといくら言ったとしても、いえ、私のお父さんは私を愛してくれてました。もうそういったら終わりです。全く同じです。私たちもこのイエス、彼らが二人がイエスと共にいたのだということが分かったというように、私たちもこの一週間毎日聖書を読み、またお祈りをし、そして毎週礼拝を守り、また教会と神様に、教会と社会ですね、神様に仕えていく、イエス様に仕えていくことを通して、私たちはイエス様が私を愛してくださっている、イエス様が私と共に歩んでくださっているということを、この1週間も味わうことができるんだ。なんと私たちは素晴らしい人生に入れられているんでしょうか。お祈りをして終わります。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共に、天のお父様、感謝をいたします。40年間生まれつき足が不自由で歩くことができなかったこの人は、ペテロとヨハネを通してイエス様に出会いました。彼はもちろんまだまだ聖書の知識も乏しかったでしょう。でも生けるイエス様と出会いました。その時に彼の足が癒されて、それだけではなくて本当に彼の魂に罪の問題に解決が与えられ、死の問題に解決が与えられ、そして彼は本当に跳ねたり飛んだりしながら神を賛美して神を礼拝したと書いてあります。本当にイエス様と私たちが出会うときに、そのような素晴らしい人生があることを覚えて感謝をいたします。この1週間もイエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言ってくださっています。聖書を通してこのイエス様に目を向けて、そして本当にイエス様に頼って私たちが歩むことができますよ。今週も私たちはペテロと違う形でいろんなピンチに遭うことがあるかもしれません。でもその中で本当に聖霊なる神様が私たちを導き助けてくださること、イエス様の命が私たちの生活の中に表されることを信じて期待をして感謝いたします。この1週間イエス様が共におられる、本当にそのことを味わって歩むことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。